なんだかんだで選挙が近づいておりますんで、世の中ざわざわしてるわけでございますが、まあいろんなね候補者の方々ですとか政党だとか、まあいろんな方々本当に今バタついてるみたいで、急でしたからね。だからポスターだとかチラシだとかそういうの印刷、さらには政党がガッチャンコしたりしまして、名前が変わったとかっつってロゴはどうすんだとか、いろんなことでですね、もう本当に特に印刷業界とかそこはもう本当パニックになってるという話も聞いておりますけれども、まあこちら IBB でもシネルネの企画ということで、まあ映画のねドキュメンタリー&コメンタリー映画ってやつをやるよって言ってたんですけども、これもうね前倒しでいかなきゃいけないんで、前倒しのさらに前倒しって言うんで2月1日公開って言うんで、もう本編はもうどうせ間に合わないんで、まあその2月1日用の特別編を公開すると、その無料公開ですからね、まあそこら辺もご期待いただきたいと思っておりますが、 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。まあ、今木川東 VS 西中島ということで、東西のね乱というね、状態で戦闘状態に入っているわけでございまして、こちらもですね、にわかにこうバタバタとしているわけでございますが、まあそういった情報も織り交ぜながら、それ以外の、柔らかい話も、軸足にしながらお送りしていく QIC ケムールインサイダークラブ、こちら、新大阪 MLS は私榎田信也門、そして IBB 九州にいるのは多分この人です、
ラビア優子です。
木田さんはボロコ大家の高橋一郎自由自在かっこ仮セカンド、シーズンがお気に入りのようですね。
はい、なんか楽しそうというか大変そうだけど、
大変ですよ、その分多分やってみたら、
やってることは大変だと思うんですけど、そのやった後の何ですか、達成感とかはなんかね、
それはいいんじゃないですか、伝わってくる番組から。
まあそうですし、なんか私も一応住宅関係の仕事してるので、なんかそういった用語が出てくると、おとか、うとか。
建具とかそういうのの？
そうです、そうです。
ああ、なるほど。まあ今ね、非常に数字が伸びておりますので、よかったら皆さんもね、まだご覧になってない方は、ぜひ、月テレでご覧いただきたいというふうに思いますけれども。では最初のお便り参りましょう。最初のお便り、こちらは、福岡県福岡市からいただきました。64歳会社員、ラジオネームおきゅうとは苦手です。
ありがとうございます。
おきゅうと久しく食べてないですね。どうですか、木田さん、おきゅうとは食べますか？
いや、だってあんまり見かけないですもん。
なんだっけ、福岡にも店があってこっちにもあるような丸京みたいなところには多分普通に売ってると思うけどね。
あ、そうなんですか。
お豆腐とかああいったところのコーナーに大抵置いてありますよ。 で、
でもあんまりだってお目見えしない食べ物だから、
博多の朝はおきゅうとで始まると言われてるようですけどね、う
ん、福岡の人がだからわざわざなんかよっぽどですよね食べたいと言って
福岡の人がいやいや食べんですよっていうそういうふうに言われましたけど、なんだ、閉店時間過ぎても帰らない3名様という X ツイッターのポストが話題です。地味な焼き鳥屋で差し向かいでビールジョッキーで乾杯しているクイーンエメラルダスとメーテル、そして奥のテーブルでは時間上のリューズがギター片手に、ご自身の曲ですね、優しくしないでを、弾き語り涙を流しています。銀河鉄道999の日本初の同人をお作りになったことで有名な、よく覚えてるな、えのきだ師匠には、しみる画像だったのではということでいただきました。木田さんこれ見ました？このツイッターのこの画像は。
映像は見ました。映像でなかった。画像は見ました。
まあイラストですわね。どなたかが、はい、綺麗にお書きになったやつだと思うんですけど。
はい。
どういう感想をお持ちになりました？この絵を見て。
やっぱり売り二つだなと思って。
ああ。この二人の関係性は分かってんすか？
いや、知らなかったです。
知らなかったってどういうことですか？
あ、知らないです。
ああ。最近の設定ですよ。
最近の設定は
だから、最近になってここ数年ですよ。設定が固まったんですよ。で、どういう関係性だってことがはっきりするようになったと。いうことですね。ですから、クイーンエメラルダスとメーテルは双子なんですよね。双子の姉妹だということです。で、メーテルは母ちゃんになんですよ、性格が。うん、まあ、一卵性ソーセージですから、基本的に見た目は非常にそっくりなんですけど、性格に関してはメーテルは母ちゃんにで、で、エメラルダスはおばちゃんになんですよ。で、母ちゃんが、母ちゃん知ってますよね、エメラルダスとメーテルの母ちゃんは。
うん、なんか名前はちょっと覚えてないけど、顔は覚えてる。
正式名称は、ラ・アンドロメダ・プロメシウムって言うんですけどね。プロメシウムですよ。劇場版の銀河鉄道999を、思い浮かべていただければわかるんですけども、星野哲郎がですね、メーテルに、そそのかされてですね、それで、アンドロメダ、星雲の中の、アンドロメダ銀河の中のですね、惑星メーテルまで、その銀河鉄道999で連れてかれるわけですよ。で、連れてかれて、機械の体をもらえると、やったーと思ったら、とんでもない、ただの機械の部品にされるという、とんでもないひどい話なんですよ。これ、メーテルというやつは実に悪いやつでですね、今までに幾多の青年をですね、たぶらかして、この惑星メーテルに、連れてってですね、機械の部品に変えてきたわけですよ。で、なぜ機械の部品に変えたかっていうと、それが母ちゃんのせいなんですよね。で、母ちゃんが、プロメシウムって言うんですけど、で、この人は、千年に一回地球の周りやってくる、ラーメタルっていう星の人で、で、これが要するに千年女王っていう別の作品があるんですけど、千年女王に出てくる、お姉ちゃんがいるんですけど、で、そのお姉ちゃんとこのプロメシウムは実、もうイコールということになっていて、で、この人は、星がなんていうかね、特殊な星なんで、人々がどんどん死んでいくような状況になった時に、機械の体さえあれば、みんな幸せに生きていけるじゃないかという、機械化スピリッツに、毒されていった人なんですよ。だから最初はものすごく心優しい人で、人々のためを思い、それで機械の体ということを推進するようになっていったんですけど、それが、なんていうんですかね。整形手術を、何回も繰り返していくと、もうジャンキーみたいになってる人いるじゃないですか。整形しないと、なんか美貌が保てないみたいな風に思う。なんかそのような状態で、だんだんだんだんおかしくなっていったのがプロメシウムで。で、その母ちゃんの、その、 機械に改造するその壁をですね、なんとかしてそのサポートしようとして頑張ってたのが、メーテルで、で、その母ちゃんのそのやり方が気に入らないっつって飛び出て海賊になってグレてしまったのがエメラルダスなんですよ。という関係なんですね。で、で、後ろでその今回イラストで、後ろでギター弾き語ってる、デューズというのは、その、惑星、ラーメタルじゃないよ、別なところで、トレーダー分岐点っていうのが出てくるんですけどね、惑星ヘビーメルダーっていうところにあるんですけど、で、そこにある機械伯爵が、こもってる時間城という城がありまして、その中で、いる、お姉ちゃんなんですよ。なんでいるのかよくわかんないんですけどね。まあ、この人が時間をコントロールするわけですけど、それで、まあ、後ろで歌ってるという、そういう設定になってくるわけでありましてですね。まあ、ここら辺はその、当初、原作の松本零士さんも、もう、こんがらがってましてですね。最初、千年女王ってアニメが公開になった時に、これキャッチコピーがそもそも誤解を招くキャッチコピーだったんですよ。千年女王はメーテルなのかっていうやつだったんですよね。それで誤解を招いてですね。で、それをその軌道修正するために、ああでもない、こうでもないって理屈をこねらしめてですね。それでようやく、この、エメラルダスと、メーテルは双子で、それで母ちゃんはプロメシウムで、で、そのプロメシウムの旦那はドクターバンっていう人がいて、で、ドクターバンとこのプロメシウムの間にこの双子は、美人の双子が生まれてると。で、ドクターバンは、メーテルが、首からぶら下げてるペンダントになってるわけですよ。機械になっちゃって。で、劇場版銀河鉄道39のラストシーンで、機械のその惑星となっている、惑星メーテルを破壊するために、そのドクターバンのペンダントを、その機械のその星の中心に向かって、メーテルが放り投げようとするのを、プロメシウムが、やめなさーいって言うんだけど、それでもこう投げちまうというですね。鉄道が無理やり投げつけてしまうというですね。それで、惑星メーテルがぶっ壊れるという、そういうオチですよね。で、続編の、さよなら銀河鉄道39アンドロメダ終着駅ってやつでは、今度は鉄道の親父が出てくるんですけど、鉄道の親父はもうとっくに機械になってまして、で、これが黒騎士ファウストという、めちゃめちゃ強い、めちゃめちゃ怖い、なんか顔がもう真っ黒なですね、やつになってて、それで鉄道と親子対決をやりに来るという。ちなみに声は江守徹さんだしたけど、で、それで、まあ、知ったもんだのアレクっていう、なんか、またぞろプロメシウムが出てきてとかっていう、そういう話になってくるというですね、まあ、これももうなんだかんだで40年前ですからね。で、原作が出た時、最初これは週刊誌少年キングで連載が始まりまして、で、これに関しては私は中学の時から始まっているので、なのでもうなんだかんだで50年、近くという、もうそれぐらいこの古い流れになっていくということですね。で、今、これ、今後、まだ作るんですかね？もう松本零士さん見まかってしまわれましたので、まあ作ろうと思えばいくらでも作れるんでしょうけれど、まあ、それ言い出したらね、クレヨンしんちゃんだってそうじゃねえかとか、ドラえもんだってそうじゃねえかって話になってくるんで、まあまあ、今後どういう展開になるのかわからないですけど、まだまだ続くのかもしれません。ところでこの39に出てきたキャラクターで一番好きなキャラクターは木田さん誰ですかね。
そんな覚えてないですよ。だってそんな私
あんたですですね。
じゃない。
あ、そうっすか。はい、時間城で戦うときに鉄郎を助けに来る山賊のアンタレスが出てくるじゃないですか。で、最初メーテルを疑うんですよ、アンタレスは。で、このメーテルを疑ってるってのは、これも実に軽眼なんですよ。もう、ズバリなんですよ。で、本当にメーテルは悪い奴なんで、その段階では。で、メーテルを、お前は機械の人間なのかどうかをちょっと確かめるために、調べてやるっつって、レントゲンにかけるんですよ。で、レントゲンにかけたら、機械じゃなかったというね。 まあそれはあの特殊なあのやり方をしてたからなんですけど、でそれを見た後に急に照れたアンタレスがすまなかったなって言いながら、お詫びに私の骨格も見せようつって自分のレントゲンを見せるというですね。でそうするとあの体の中に様々なエネルギー弾の不発弾がめり込んでいましてね。でこれがいろんなあの修羅場であの打ち込まれたエネルギー弾の不発弾用とかつって、あの嘘吹くわけですよ。それが後で時間上で、その、なんだ機械伯爵が、打ち込んだあのそのエネルギー弾によって誘爆して、そしてそれがあの時間上を吹っ飛ばすというそういうようなですね、展開になっていくという、まあ伏線の張り方が非常に雑な雑で分かりやすいのがこの銀河鉄道999でありまして、なのでさよなら銀河鉄道999アンドロメダ終着駅でも途中その惑星ラーメタルが出てくるわけですよ。もうラーメタルって言っちゃったらもう千年女王じゃねえかって誰が見たって分かるわけですよね。でそしてそこにその999から降りて、街中に出て行った時にそこで地元のパルチザンのミャウダっていうあの少年と出会うわけですけど、でその時にあの一つのあの古いお城が中世のお城みたいなのがありましてね、これ地球じゃねえかって思うぐらいにあのそっくりなあの中世のお城がありまして、その中に入ってみると巨大なメーテルとそっくりな肖像画がバーンって飾ってあって、でそれが実はそのプロメシウムの若い頃の肖像画であるという、でその時にそのミャウダがこいつがあのなんだあのプロメシウムなんだぜって言って、それで鉄道がびっくりしてあの思わずミャウダをぶん殴ってしまうという有名なシーンがありますね。次にミャウダと再会した時にはミャウダはもうすでに死体になってましてですね、それでそれはあの、幽霊列車というやつで運ばれていく死体の山だったんですけど、ところがあれは死体じゃなくて実は仮死状態になってまして、でその仮死状態の人間を山のように集めてきてですね、そこから魂をあの抜き取って魂のカプセルを作るんですよ。でそのカプセルが機械化人間のエネルギー源になるというそういうような話になっておりまして、もうここまで来るとオカルトじゃないかっていうそういうような話になるんですけど、まあともかく、まあ、あの私はあの非常に好きだった、作品でありまして、まあこうやって喋ってるとまたちょっと見たくなるなと思いますね。まあその、さよなら銀河鉄道999の後にもそのエターナル終着駅とかそういうあの続編が作られていますんで、まあそこら辺も合わせて、まあオールドファンで、まあこの劇場版2作品で終わってる人も結構多いと思うんで、ご覧になってみたらいかがかなと思いますけれども、続きまして、じゃあ映画の話続きますね。宮崎県宮崎市49歳特撮系主婦、ラジオネームサボテグロン、
ありがとうございます。
えのきで師匠の1月23日のツイートによると、ガメラ2レギオン襲来 4K HD リマスター版を前島くんと鑑賞、鑑賞後の会話、前島、これって30年くらい前の設定なんですか。えのきだ、うにゃ、30年前の映画だよ。てっきりリメイクか何かだと思って見ていたらしいというまツイートを23日に確かに私はつぶやいております。時代を感じさせない映像クオリティということなのか、それとも前島くんがぼーっとしてたのか、非常に気になりますということでありまして、まあねえ、ギラさんもあの大変にガメラが好きだというふうに伺ってますけども、
全然好きじゃないです。
まあもともとガメラはね、昭和のガメラ、もともとは、1965年ですから、昭和40年にできた、大怪獣ガメラという白黒映画が、最初でありまして、で、その後、大怪獣決闘ガメラ対バルゴン、ガメラ対ギャオス、宇宙怪獣バイラス、大悪獣ギロン、で1970年に大阪万博の会場で、死闘を繰り広げるガメラ対大魔獣ジャイガー、そして最後が、ガメラ対深海怪獣ジグラというやつですね、のが昭和のガメラで、その後この昭和のガメラを無理やり再編集しまして、それにあの人間のシーンを無理やり再撮影しまして、主演はマッハ文明さんなどなんですけど、わけのわからん宇宙怪獣ガメラという作品が1980年に作られまして、私これこの FMC の創立メンバーの一人である松本武と二人で見に行きましたね。 あの試写会を見に行った記憶がありますね。で松本武がまあその時は私はあの本名の種田ですから、種田お前これシャレにならんぞこれとか言ってだよなって、なぜシャレにならないかって言うとめちゃくちゃなんですよこれ。あの宇宙怪獣ガメラという設定なんですよ。ただ単にガメラが一回ちょっと宇宙に飛び出るというシーンがあって、で宇宙に飛び出ると先ほどのお便りと関連するんですけど、銀河鉄道39とすれ違うんですよ。でさらに宇宙戦艦ヤマトともすれ違いましてですね、であの近所の交番に行くと両津勘吉のようなあのおまわりさんがいまして、もうほとんどがパロディーになってましてですね、ちなみにあの両津勘吉の役をやってたのはあの当時の桂小松師匠でありましてですね、ペヤングっていう、それで、まあ、非常に似てるんですけどね。まあだから内容としてはもうなんだかわけわからん作品の再編集もので、で、その時に出ていたなんか宇宙人の女の子の役で、あの、後に、ヨギリのハウスマヌカンというヒット曲を出すヤヤが、本名で出てるとかですね、そういうあの情報があるんですけど、まあほとんどどうでもいい映画だったんですよ。で、その後、随分経ちまして、1995年、平成になりまして、金子修介監督作品、ガメラ対大怪獣空中決戦。これあのギャオスとガメラが戦うわけでありますけども、長崎の離れ小島にギャオスが出まして、ま、村人を全部食い殺しまして、で、そこから飛んできたギャオスが、福岡ドームにやってまいりまして、で福岡ドームでおびき出されて、それであの麻酔銃で眠らされているところに、ガメラがやってきまして、でギャオスを叩き殺そうとするんですけど、まあ間一発で逃げるギャオスで追っかけるガメラで、そのデッドヒートが行われまして、日本全国縦断で、ガメラ対ギャオスが展開されるというような、でその時にまあ、人間といいますか日本政府としましては、どっちがどっちなんだと、どっちも人類の敵だろうということで、最初両方攻撃するんですけど、途中からやっぱガメラが味方らしいとかっていう、そういう風になっていく作品でありまして。で、その時にそのガメラというものが、出現するにあたって、まあこれ古代生物というような形で位置づけなんですけど、まあ、マガタマみたいなのがいっぱい出てくるんですけど、それをその手にした草薙あさぎさんっていう女の子が出てきまして、で、この草薙あさぎ役をやっている藤谷綾子さんっていうのがなかなか可愛らしいんですけども、あのお父さんはスティーブン・セガールです。セガールの娘さんという、だからあのスティーブン・セガール沈黙シリーズでおなじみのあのスティーブン・セガールさんは、実はこの MLS のすぐ近所の重曹に昔住んでいまして、重曹であの合気道だか日本憲法だかなんかそういったのをこう師範をやってたというですね。だからその時に多分藤谷綾子さん生まれてるらしいので、なのであの人重曹育ちなんじゃないかなとか思うんですけど、それでまあ言ってみればガメラにとっての巫女みたいな存在で、藤谷綾子さんはこの平成ガメラ三部作に立て続けに出演するんですけれど、で、まあ、で、ガメラの心を読み取るみたいな形で、で、最終的にガメラはギャオスをやっつけて、で、去っていって、それで2作目、これがその、この間、あの、23日に、あの、前島くんを連れて見に行ったやつで、ガメラ対レギオン、ガメラ2か。ガメラ2レギオン襲来という。で、これは今度は札幌が舞台になってまして、札幌に、流星雨、まあ、その流星群が、まあ、やってきました。その隕石がズドンと落ちてですね。で、ところが隕石は普通、ズドンとぶつかったら大変な衝撃なんですけど、どうやらブレーキがかかって、ふわっとこう浮いてどっか行っちゃったらしいとかっていうことになって。で、その後何が起きるかっていうと、近くのキリンビールの工場がありましたね。キリンビールの工場にもう大量のビールがそこに積んであるわけですけど、そこをその、この、まあ、なんですかね、この、隕石の中にいたレギオンが、まず襲うわけですよ。それで、どうするのかというと、ビールは全く興味がないんで、ビールはそのまんま捨てちゃうんですけど、ガラス瓶が、ビール瓶が欲しくて、その、レギオンはそのキリンビールの工場を襲うんですよ。もったいないですね。キラウさんだったら中身飲みますよね。
いや、飲みません。
で、まあ、ともかくその後はですね、その、ガラスを大量に手に入れてですね、その、要するに子孫を増やすことに、つながるような状況になりまして、気を良くした、レギオンはですね、今度はですね、札幌の市営地下鉄を襲うんですよ。で、札幌の市営地下鉄の中に乗ってたのが、チームナックスです。で、大泉洋だとかが乗ってんですよ。で、大泉洋がうわーとかやってるんですけど、はっきり見てわかるんですけど、かわいそうに大泉洋だけ最後のスタッフロールに出てこないんですよ。他の安田健太とかはみんな名前出てんですけど、大泉洋だけ乗ってないんですよ。これなぜだか知ってます？キラルさん。
いや、わかんないです。
事務所がうっかりしてたそうです、ええ、で、安田健さんは自衛官の役でちゃんとセリフがあって、なんか指令を伝えにやってくる伝令みたいな役で、ちゃんとセリフもあるんですけどね。で、まあ、その、レギオンというやつが、まあ、いっぱいうじゃうじゃ出てくるんですけど、で、そこにそのガメラがやってきてですね。で、そのレギオンが今度マンモスフラワーみたいな、ビルを突き抜けて巨大なの何十メートルもあるようなでかい花を作るんですけど、その花が大変に問題で、それの種子が、成長して、それがロケットみたいに吹っ飛んでいくと、それが、地球上でレギオンの仲間を増やしていくってことになるんですけど、その吹っ飛ばす瞬間にどれぐらいのエネルギーが発生するかというと、その核兵器というか原爆何発分ぐらいのエネルギーを持っていて、で、もう大変な状況になる。で、そこにガメラが現れて、その種子を、焼き尽くしてやるわけですね。それで頭に来たレギオンが、ガメラに群がったりしますけども、まあそういうようなシーンがありまして。で、まあ、一旦、札幌の戦いはガメラが、まあ、一応勝ってですね。で、その後、逃げたレギオンが、今度は、仙台にやってくるわけですね。で、仙台の街にやってくると、今度は、やっぱあれですね、さすがミニチュアの中に、あちこちに白松がモナカの看板が出てくるんですけど、それで、まあ、ところがこれ、仙台の戦いは、どちらかというとガメラが押されっぱなしで、で、結果的にガメラは、その種子を、食い止め、種子の、なんていうんですかね、発射を食い止めることができず、爆発が起こり、そして、仙台市は壊滅するわけです。で、仙台市がもう大壊滅、もうすごいですね、仙台市なくなるという、もう大変な被害が出るんですけど、その中でガメラも黒焦げになっちゃいまして、焼きガメラになってしまうんですけど、で、そのレギオンは今度はさらに東京を狙って近づいてくるっていう自衛隊対レギオンの壮絶な戦いが展開されるんですけど、その時に、良い子の皆さんがガメラの、その焼きガメラの近くまでやってきてですね、その心配そうに見守ってるわけですよね。で、子供たちの願いが通じてですね、この焼きガメラのですね、その焼けてるところがパリパリパリっと割れてですね、これでバサッと落ちてですね、そっから生ガメラが出てくるわけですよ。で、生ガメラが出てきて、で、仙台からドバーンと飛んでってですね、それで、ちょうど群馬県とかですね、栃木県の県境のあたりで、自衛隊とレギオンの、もう壮絶な戦いが展開されてるんですよ。そこにやってきてですね、で、レギオンと一騎打ちを演じるという。で、まあ、最終的に、このガメラというのは何なんだろうかという時に、まあ、このガメラ2の時の、まあ、ヒロインといいますか、主人公は水野美紀さんが演じてるんですけど、その時に言うわけですよね。まあ、もし人類が地球を、に対する悪影響を及ぼす存在だとすれば、ガメラは多分人間を許さないよねっていう、そのセリフで終わるというのがガメラ2であります。そして、来月、いよいよ大阪でも公開できますから、また見に行くんですけど、ガメラ3。邪神、イリス、覚醒。これは、舞台が京都になりましてですね。奈良と京都になります。で、これは、怪獣映画史上初の室内対決ってことになりまして、JR 京都駅のあの巨大な、建物の中で、イリス対ガメラの戦いが展開されると。で、この時まだ、それほど売れてなかった中山幸恵さんが出てるんですけども、まあ、イリスに、ぐさっと刺されて、体液をチューッと吸われて、で、干からびて転がって死んでいくという、もう実に情けない役を中山幸恵さんが演じてることで有名ですけども、まあ、この三部作、この、 金子修介監督作品のこの、ガメラ3部作、平成ガメラ3部作、まあ、私はあの基本的にあの金子修介監督の大ファンなので、ね、例えば山田村ワルツだとか他にもいっぱいありますけども、あのみんなあげちゃうとかいろいろありますけど、そのあの、まあ、もう他にももうちょっとマシな作品ありますけど、で、あのまあ、これで成功を収めた金子修介監督作、金子修介監督は、今度はゴジラの演出に移っていくということになったわけで。まあ、あの、ぜひね、興味のある方はご覧いただきたいなと思っております。ゴジラも、ゴジラじゃない、ガメラも、いよいよ60周年ということになります。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいりましょう。
いやー、うまかった。
おかえり、何ば食べてきたと。
フカヒレ小籠包、フカヒレの姿煮込み、そうそう、天使のフカヒレ餃子っちゅうとも最高だったばい。
なんね、よかもん食べてきたばいね。どこで食べてきたと。
聞きたかや。
聞きたか。私も食べに行きたか。
味噌天神からね。
うんうん、味噌天神から
バスに乗るもんね。
あー、バスね。どっち向きね。
空港方って。
あー、空港ね。
で、熊本空港から飛行機に乗るもん。
あー、飛行機ね。
はぁ、
羽田空港に着くもん。そこから横浜まで出てね。
横浜
みなとみらい線中新しか電車に乗って終点の元町中華街中駅で降りるとよ。
中華街ってあんた。
そこから目と鼻の先にあっとった。
何があると。
横浜中華街三国志たい。
中国情緒あふれる5階建ての大きなお店、まるで本場中国にいるかのような雰囲気で本格中華料理をゆったりとご堪能いただけます。みなとみらい線元町中華街駅から徒歩1分、大小個室もございます。
あー、思い出したらまた食べとうなってきた。
なら今から行くよ。
今帰ってきたばっかってか。まあよかばい。横浜中華街三国志にレッツゴー。
ただいま大小ご宴会受付中。ご予約の際は FMC の名前を出すと素敵なサービスがあるかも。
QIC。 こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました。44歳会社員、ラジオネームポムポムホー。
ありがとうございます。
急な解散、そして選挙、候補者のポスターやチラシ制作など大あらわとのことですが、掲示板の設置も準備が追いつかないようです。いろいろともっと良い方法ってないものですかね、ということでいただきました。特にあのこちら大阪ではトリプル選挙という流れに今なっておりまして、まあこれはね、大阪府知事選挙、大阪市長選挙、そして衆院議員の選挙、トリプル選挙で、これ候補者のそのポスターなどを貼り出す掲示板の板が不足している、準備ができてなかったということで、今回は設置場所が3分の1程度にとどまるということが分かりましたと。これまあ、あのポスター貼る側からすればあの楽なんですよね。3分の1に減るっていうのは、もう大変ですからね。私もあのポスター貼りは何回かやってますよ。一番最初にやったのは熊本市議会議員選挙の時に、無所属富山光一候補のあのポスターを私貼ってまいりましたよ。水前寺、県軍、水源、あなただったかな、なんかともかくあの熊本市東区の一部の掲示板を回っていきましたね。で、私自転車で回って貼ってたんですけど、業者の人がいましたね。なんか、ご夫婦だったですね、40ぐらいのね。軽ワゴンで二人で、その、まあ、片っぽが運転して片っぽがパパッと張って、また乗ってバーって動くみたいな。で、私自転車で行くんですけど、結構、裏道精通してるもんですからね。で、あと、まあ、車が入れないような道とかもずんずん入れるんで、結果的に、自転車での私の方が早く回ってんですよ。で、ここでもお会いしましたね、とかっつって、話をしてたら、なんか、まだこっち側、だいぶ余ってんですよ、とか、あ、そうですか、とかっつって、自転車の方がやっぱいいですね、とかって、うん、そうかもしれませんね、とか、そんな話をしましたね。で、 大石あきこの1回目のあの2021年の選挙の時は、私はポスターはほとんど貼りに行かなかったですね。あの、他の仕事やってたんでね。で、その後は2022年の夏の参議院議員選挙で、八幡愛さんのポスターを、あの時は前島くんが確か一人で150枚かなんか貼るつもりでなんかいたんですよ、なんかね。で、今から貼っていきますとかっつって、あれどこだっけな、藤井寺市だ、大阪の。藤井寺のやつをその150枚ぐらい貼るって言うんで、それをお前一人で貼るのっつって、無理だよっつって、それで私とあの壁の二人が、あの、まあ、この前島くんの車に乗って、で、あの、分量しながら、前島くん運転して、俺が地図を見て、それでパパッと貼っていくみたいな、そんなことやってたんです。で、あれ三人でやって、ようやく夜明け前に終わったですからね。始まったのが確か夜9時ぐらいから始めて、だからなんだかんだで9時間ぐらいかかったんじゃないかな。あの、大変だったですよ。で、あれ一人でやってたら終わんなかったよね。だから結構大変なんですよね。まあともかく、この選挙の準備、ポスター、チラシ、名刺、上り旗、その他もろもろ、あと街宣車ね。街宣車、あれもね、あの、なかなか一般の人知らないと思いますけど、あれ業者がいるんですよ、あの、レンタルする。で、これもね、いいやつは要するにあの、もうね、早いもん勝ちなんで、で、出遅れるとなんか古いやつとかボロいやつになっちゃったり、で、自分で一から作る人もいるんですけど、作るとなるとまたこれお金かかるし、ノウハウが必要でして、で、まあ、うちなんかはね、その、よろず屋は、あの、ともくん何でってできるんで、前島くんが、まあ、その前に高橋くんが、まあ、最初は令和から出て、で、その時もあの、あれは、外線車も手作りだったんですよ。本当にあの、彼はあの、ボロコ大家じゃないけど、なんですかね、中古車を、一台どっか、なんだっけ、軽ワゴンを持ってて、で、それを、持ってきて、で、みんなでそれを当時令和だったんで、ピンク色に塗りましょう、つって、で、ラッカーで、スプレーで、まあ、みんなで塗って、私も塗りました。で、その後、スピーカーをつけて、で、外線車を作ってっていう。で、その後は、もう令和から離れた後はすぐに高橋くん、それ黄色に塗り直してですね。で、なかなか華やかな、菜の花色みたいな感じで、外線車で走ってましたけど。で、前島くんは自分の、真っ黒な、ホンダの、なんとかって車、に、松田さんがご利用しで何としたら絶対これ看板を載せなきゃあかんのですわ、目立たんのですわ、とかつって。それで、バカでかいのを、レンタルしてきて、それで、大丈夫かこれは、とか思ったけど、結果的にあれは、つけてよかったね、あれは。で、スピーカーも、結構パワーのあるやつをつけて、それでやってましたけど。まあそういう手作りでやれる人はいいんですけど、手作りでやれない人はもう本当お金使うしかないんで、大変だと思いますけどもね。で、今回全国で1300人ぐらいですかね、候補者がいるんですけど。で、この人たちがその出すお金、使うお金、まあもちろんその、供託金募集ラインじゃない人に関しては、例えばガソリン代だとかポスターの印刷代だとかは国が出すんですけど、それ以外の泡沫の人たちはもう全部自腹で、それでその上供託金も募集ってことになるので、それは大変だと思いますけども、まあ、今回立候補する予定の木田英子さん、いかがですか。
もったいないですよね、そういう供託金没収と。まあ、でも、看板はもう、そろそろやめてほしいですよね。見る人、あんまりいないと思うんですけどね。
っていうかさ、あれね。
看板にポスターって。そこに置いてあるの際も、ちょっとよくわからんし。
いや、あれ、大体投票所には必要なのよ。
ああ。
投票所で、大体外でさ、投票に来た人たちが外で見て、早速、最終的にあれで決めるじゃん。ポスター見て、
どうでしょう。どこに貼ってあるんだろう、私の投票所。わかんないです。
大抵、投票所の小学校だとかの校門の横だとか、 そういったところに大抵ありますよ。普通は。
知らないな。
いや、多分あると思うけどね。で、だから学校によっては、一つの学校の裏門と正門に一箇所ずつみたいな感じで、二箇所あったりする時もありますね。なので、まだ今これからはもうちょっとなんか違う、なんか方法あると思うんだけどね。なんか、デジタルサイネージみたいなやつでこう何回も繰り返し使えるようにするとかね。なんか。
もったいない。労力と時間と、もったいない。
ただあれでさ、業者がいるのよ。あれで食べてる業者が。
まあまあそうでしょうけど。
で、やっぱりそれなりの癒着があるわけですよ。
ひどいよね。
まあね、まあともかくそういうことで、関連する話になりますが、東京都文京区53歳会社員、ラジオネーム鉄の爪。
ありがとうございます。
いよいよ衆院選です。木川東と西中島の乱でおなじみ、注目の選挙区大阪5区、さていかが相なりますか。まあそれほど最初はね、別に注目の選挙区じゃなかったと思うんですよ。ただ我々はその敵対する大石明子がいますから、これを落選させなければならんということで、今頑張っていますけど、まあ、がぜん、まあ、注目選挙区になってきたのは、やはり自民党の杉田水脈さんが、まあ、出てきたというのが、まあ、一つ大きいでしょうね。まあ、一般的には、裏金バーサス裏金という、まあ、裏金クイーン同士の戦いという話もありますし、まあ、で、ただですね、これ、まあ今のところ立候補予定している人が 1,2,3,4,5,6 名おりまして、で、前回が5名、その前が4名、だからちょっとずつ増えてるんですね。で、まあ、おそらく、今回は、この、日本維新の会で現職の梅村聡さん50歳というのが出てるんですね。前回の、2024年の衆院選で、まあ、トップ当選、この、大阪5区の、ポールポジションを取った人です。で、で、前回は自民党いなかったんですよ。で、公明党がいたんですね。公明党の国重さんって人がいたんですよ。今回国重さんはこっち出てないので。で、そこの隙間狙って自民党が杉田水脈さんを、まあ、落っことしてきたと。で、新しい顔ぶれでは、国民民主党の前田秀道さん51歳という、まあ、弁護士さんなんですけど、が、まあ、立候補表明。それと、前回、2024年の時、参政党も立候補しましたけど、その時は参政党まだそんなに強くなくて、まあ、落選だったんですけど、今回は、だいぶ、その、党としては力をつけてますんで、その参政党から、松山恵子さんっていうね、まあ、ボンカレーみたいな名前の人が、ボンカレーみたいな名前って言っていかんか、めくらのおいちみたいな、持っていかんか、みたいな名前の方がですね、立候補してまして、私ちょっと存じ上げなかったんですよ。大阪の吹田にお住まいの方で、千里ニュータウン生まれ、ニュータウン育ち、生粋の千里子という、プロフィールを見ると、旦那さんが年下で、年下夫、で、大学4回生と1回生の女の子が、いらっしゃると、日本人スピリットを後世にまでつなぐことが私の使命というね、さすが参政党っぽいことを言っているという、こういう人が出てきていると。で、さらに、日本共産党は、今回、比例重複なしで、港隆介さんが出てきたと。現在42歳、LGBTQ、まあ、いわゆるゲイであって、まあ、パートナーも、まあ、男性なんですけど。で、もともとこの方は、京都大学の経済学部を出た後に、スーパーの泉屋に就職して、その後、まあ、泉屋の、まあ、おそらくエリート畑を来た、と思うんですけど、まあ、この人が、共産党ということで、立候補して、まあ、 そうですね、2023年の、前島和樹、高橋一郎、そして堀口康生という三重氏が出てきた、あの時の統一地方選の時に、大阪市議会議員選挙に、この方、港さんは立候補して、同じくこの淀川区で、前島和樹と戦ったわけですよね。で、まあ、前島和樹は、市議会議員じゃなくて、府議会議員候補にスイッチしましたんで、その後、ね、この間、うちの番組でも IBB ジャーナルでも散々話しましたけど、前島和樹は、令和新選組に所属しているときは、大石明子の命令もあって、この共産党を目の敵にしていたんですよ。で、共産党のこの港さんをボロクソに言ってたんですけど、で、ところが前島が、令和から飛び出て、無所属になったときに、俺は私がいろいろ、助言もしてますけども、その中で一つ言ったのは、まあ、他の政党といかに仲良くするか、これ大事だよと。なので、今までの比例っていうものをまず詫びるべきだという話が、まあ、しました。で、彼もまあ、素直に、港さんのところに行って、まあ、これまでの比例をお詫びしますということで謝ったところ、心よくこの港さんは許してくれて、それで、その後、共産党の集会だとかにも、集会ってあれですよ、公園だとかでやる、近くの地域の人たちを集めての集会なんですよ。そこに、前島くん呼んでくれて、彼はまあ無所属だけども、こういった形で頑張ってくれてるんで、よかったら皆さんも応援してやってくださいって、まあ、もう敵に塩を送るじゃないけども、それぐらいのことをやる懐の広い人だったんで、私はこの人物は本当に素晴らしい人だというふうに思っております。共産党は正直あまり好きじゃありませんけれども、港さんはいい人です。という顔ぶれの中で、いるのが、令和新選組というところの、比例、と重複しておりますね。で、現職の、大石明子さん48歳ということです。前回2024年の衆院選では26,789票を取っております。その前の2021年の選挙の時は34,202票を取っています。ということは、なんだかんだで7000票ぐらい減らしちゃってるわけです。はい。で、ただ、まあ、選挙制度のバグと言っていいと思いますけども、まあ、得票率が 12.27% あったということで、まあ、その中で、まあ、令和の中ではトップ取れたと、この近畿ではね、そういうことで、復活、ゾンビ復活、比例復活、ということで、まあ、衆議院に返り咲いてしまったと。この瞬間、前島和樹の落胆ぶりはすごかったですけどもね。んで、まあ、ともかく、ただ、その二度目の選挙の後に、大石明子さんはツイッターで勝ったぞというふうに高らかに歌い上げておりましたけども、多くの有権者は冷ややかな目で見ていたと。なぜならば、勝ってないんですよ。7000票も減らしたんですよね。今回、おそらく、えのきだ予想は、そうですね、さらに、1万ぐらい減らすんじゃないかと思ってます。はい。もうでかく出ましょう。1万減らして、得票、1万5000ぐらいじゃないですかね。私は見ております。で、得票率は当然 10% 届かないという状況になりますので、比例復活はできなくなります。そうすると、彼女は晴れて、落選です。で、そうしないためには、どうするかというと、この大阪5区から立候補しない。これ直前に、やめますって言えばいいんで、大阪5区じゃなくて単独比例、そして比例名簿の1位になってしまえば、それはもう、みんな、他の令和の皆さんが集めてきた票を全部一人占めにして、自分だけ得をして当選することが可能なので、まあ、それが、まあ、できるならね、そうしちゃいたいんじゃないでしょうか、というところですけど、私が、得ている様々な情報では、んなことやったらただじゃおかねえぞ、大石、というふうに言っている、他の陣営の、皆さんの声が聞こえております。ということで、どうするんでしょうか。まあ、今回、もう令和新選組風前の灯火、ということになってまいりました。すべては自業自得であります。 木原さんは大阪5区に選挙、選挙権はありませんけど、今の聞いて、誰に入れますか？維新、令和、自民、国民民主、賛成、共産。
わかんないですけど。あ、わかんないですね。ああ、ちょっとどれもどっこいど
っ、ここで令和って言ったら面白かった。
なんでです
か。ここで令和って言ったら、ふわーとかつって、そういうふうに
して。いや、そこはないでしょ、まず。
ああ。本当にね、あれですよ。私、ツイッターのね、フォロワー数って、ずっとで、2万7千前後をね、2万7000じゃない、2700だ。全然、一桁多かった。
いやいや、大きく言いました。
すいませんでした。2700ぐらいだったんですよ。それもう、本当にね、2つ3つ増えたかなと思うと、2つ3つ下がるっていう、なんかね、うん、何個しない2700前後でずっと来てたのが、今回の、高谷さんの離島騒動と、そして、大石あきこのハマス容認宣言、そういったところから、一気に、フォロワーが増えて、今、2900まで来てるんですよ。一気に200増えちゃった。で、で、まだ増え続けてるんですよ。で、しかも面白いのは、いろんな人から、謝罪が来るようになったんですよ。で、これは、今まで榎田さんたちのことを口汚く罵ったりしたんですけど、ごめんなさいと。要約すればね、そういうことで、うん、今まで令和を応援してたんで、令和に、唾を吐くような、えのき田たちが許せなかったと。で、まあ、そらそうかもしれん。で、ただ、今、冷静になって考えたときに、えのき田たちが言ってたことが、明らかに正しいと。で、なるほど、そういう結果だから、高谷さんが離島に追い込まれたりとか、いろいろそういう非民主的なことになって、それでまた山本太郎が、ほとんどなんだか病気なのか何なのか分かんない状態で投げ出すみたいなね。その直前にスリランカでサーフィンやってたとかね。で、まあ、指摘されたら怒るみたいな。もう絵に描いたようなダメダメな展開があって、もうがっくり来たと。で、で、まだ、えのき田たちが言ってる情報の方が、まだ、なんか、傾聴に値するので、できれば、ブロックを解除してほしいとかね、そういうような、ことを、まあ、人づてに伝えてきたりとか、直接連絡を取ってくれたりとか、そういう方が、今、続発してんですよ。だから、やっぱ、潮目って変わるんだなっていうね、本当にね、やっぱ、最終的にね、やっぱはっきり今、まだ私勝ってませんけど、でも言わせてください。正義は勝つ。ということです。まあ、投票はもうしばらく後ですけども。まあ、こちら、IBB シネルネでは、2月1日に、まあ、ドキュメント&コメンタリー映画、令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話します。の、コメンタリー公開版というやつを2月1日に大公開いたします。で、本編の映画の方は4月公開ということになると思いますけども、このコメンタリー版は無料で、ご覧いただけます。で、すでに、コメントの尺数は6時間を超えました。もう、その中で、たっぷり4時間喋ってるのは高橋一郎です。で、もう徹底的に喋ってくれてます。で、どこを切ろうかっていうぐらい、それぐらいなんか、濃い内容なんですけど、まあ、どうぞ、公開をお楽しみにしていただきたいと思いますし、今、クラウドファンド募集しておりますんで、そちらの方もよろしくお願いしたいと思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党 日本アジア島です。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
QIC。 こちらは東京都江戸川区からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム江戸川六郎と妙見島マーガリン協会。
ありがとうございます。
JR 九州は2026年3月のダイヤ改正で、臨時の桜460号、483号を新設します。ほう。で、この桜460号と483号は、週末を中心に設定される臨時列車になっています。で、これは、下り臨時の桜483号は、これはですね、東京駅を18時12分に出発するのぞみ57号っていうのがあるんですけど、これと博多駅で接続することになっていると。だから、で、熊本駅、終着は熊本なんですけど、熊本駅には23時53分に到着するということです。なので、これまでは、一番最後っていうかね、その日のうちに熊本に帰り着きたい人は、17時48分に東京駅を発つのぞみ79号に乗らないと、熊本にその日のうちには帰れなかったと。ちなみにそののぞみ79号17時48分発に乗ると、熊本駅に着くのは23時49分着だということだったんだそうです。で、これが、この、桜483号が、新設される、影響というかおかげで、それまで17時48分にはもう乗んなきゃいけなかったのが、18時12分まで、24分も、東京で長く過ごすことができるようになったと。非常にめでたい。この24分っていうのがなんかいかにも私にとって中途半端な感じがするんですけど、これそんなすごいですかね。それまでは東京駅に、まあ大体17時半に着いてなきゃいかんかったんだよね。で、これが、今回は30分近く、まあ18時ジャストぐらいには東京駅に着いとけば、この桜じゃねえや、のぞみ57号に乗れるということです。ちなみに、かつて東京と熊本を結んでおりました寝台特急はやぶさ、今はやぶさっていうのは違うところ走ってる新幹線になっちゃいましたけども、昔は東京と九州を結ぶ、寝台特急の、まあ、名前だったわけですね。で、この寝台特急はやぶさの場合は、東京駅を18時3分に出発、そして熊本駅に着くのは翌日の朝、まあ、午前中です。11時49分に到着。所要時間は17時間46分かかったと。これはその東海道、山陽、九州新幹線の乗り継ぎと比較すると、約12時間、列車の中に閉じ込められていたという、中で寝とるからな、これは。これはこれで別にいいんじゃないだろうかと思うんだけど、そうですね。まあ、どうすかこれ。乗りたいですかこれ。
乗らないですけど、まあ時間がね、有効、まあちょっとした時間ですけど。
これさ、 熊本空港がさ、何時まで使えるのかね、あれ。
いやー、わかんないですね。
大体さ、熊本空港なんて人いないじゃん。周りに家なんかほとんどないじゃんよ。で、あんなもんさ、24時間飛ばしゃいいんだよ、あそこは。24時間。そしたらさ、で、貨物便とかも自社発着できるみたいな感じにしといて、ハブ空港にすればいいんだよ。で、そしたら、その、今度その、JR を引っ張るんだろ、その空港まで、熊本空港まで。で、そういうのが役立つじゃんね。で、そう、ものすごいプラスになると思うよ。で、多分、TSMC だとかああいうのも絶対喜ぶと思うんだよな。で、そうすると、例えば羽田空港が最後何時か知らんけど、例えば、羽田空港を22時に、離陸する便があって、で、熊本空港には午前0時になる直前ぐらいに着くってなったら、これは便利だぜ。これめちゃくちゃ便利だぜ。で、それで、その、熊本空港まで延伸するであろう、その、鉄道も、それに合わせて最終便を遅らせてくれれば、そうすると、その最終便が遅いっていうことで、その、まあ、そのなんすかね、遅くまで働いてる方の利便性も上がるだろうし、どっかでその、飯食い行ったり、酒飲み行ったりする人たちの利便性も上がるだろうから、ものすごい相乗効果があると思うんだけどな。で、他の都市部にある空港だとかは、やっぱり周りに住宅だとかがあるから、なかなかそういうのは難しいけれど、熊本空港だったらできると思うんだよね。で、それなんでやらねえのかなとかって、まあ、時々思うんですけど、まあ、ともかく、新幹線が、24分も、遅く、出ることができるようになりました。なので、これは、まあ、当然他の駅も影響があるわけで、名古屋駅でも、23分遅く出発することができる。新大阪でも26分遅く出発することができるということになりました。ということなので、まあ、新大阪駅の、1階の味の町、味のタウンがありますけど、本当にお客さんいませんで、どんどん店が潰れてますけども、今。あそこまで人が来ないんだよ。新大阪駅2階と3階はもうめちゃくちゃ人がいるのに、1階は降りてこないからね、あそこは。うん、あれ、動線の作り方が悪いんだよね。で、今、なんだ、ラーメン屋だか、居酒屋だとか、そういったのもどんどん潰れてますね。で、どうすんだろうね。で、まあ、ということで、ございまして、もうちょ、昔みたいにね、もっと遅くに走るやつ出しゃいいのにね、あれ、ドリームツバメって何時だったっけな、出発。ドリームツバメって午前0時ぐらいじゃなかったっけな。で、熊本に着くのが午前1時過ぎぐらいだったと思うけどね。で、その前には急行開門っていうのがあってね、急行開門に乗ると夜中中走って明け方博多駅に着くんだよね。だから、熊本駅を、確かあれ、午前2時半ぐらいじゃなかった？ 2 時半だか、そうだよな。俺、オールナイトニッポンを聞きながら、熊本駅までとぼとぼ歩いて行ったことあるもんな。そして、そっから駅のホームにその急行開門が止まってて、熊本駅で1時間ぐらい止まってんだよね。そんで、中に乗って、で、俺指定席だったけど、おっさんがゴロンと寝てて、もう、てこでも起きなかったんで仕方なく他の席座って、それで、ガタンって動き始めて、それで朝5時何分に博多駅に着いて、で、そうすると、新幹線の始発に間に合うんですよ。で、その新幹線の始発に乗って東京に行くっていう、それをやって、たことがありますね。で、なのでああいうようなものっていうのがもう今もないので、どうなんだろうかというふうに思ったりするわけですけれど、まあそういった意味で言うと旅のバリエーションっていう点で言うとやっぱり30年前40年前とかの方がまだ幅は広かったなという気がします。 やっぱり今はもうなんか知らないけど大量輸送一気にこれに乗せてガーンと動けちゃうみたいな感じで、もう新幹線一択みたいな感じになってて、その貧乏人は高速バスで移動しやがれみたいな、あとはまあ金があるなら飛行機乗ればみたいな、そういう突き放した感じになってるんで、もうちょいなんかこんな選択肢もありますよ、ゴロンと寝てていけますよとかね、今ね、だって寝台列車って言ったら今サンライズしかないので、こっち側サンライズ出雲とサンライズ瀬戸っていうのしかないので、それもちょっと乗ってみたいですけどね、私もまあなかなか機会がないもんですから乗ってませんけども、まあということで、ございまして、このダイヤ改正3月からということになります。まあ他にもいろんな中あるみたいですね、各JR グループの中でも、そういう話題もまた何かありましたらご紹介していこうかななんてことも考えております。一旦 CM に行きまして、この後は、お知らせになりますね、ドキュメント&コメンタリー映画令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話します。クラウドファンドの募集も、開始しております。どうぞご協力いただきたいということで、一旦 CM でございます。
真冬の軽井沢、壮絶なバトルが今蘇る。週刊浅間山荘を作る創刊、日本中をテレビに釘付けにしたあの10日間、連合赤軍が立てこもる浅間山荘と警察機動隊の熾烈な睨み合いを忠実に再現。赤軍メンバーと警察幹部のフィギュアは組み立て済み、そのまま飾れます。マガジンでは当時の世相や現場の裏話も紹介、迷子を届くパーツを組み立てれば壮大なジオラマが完成。創刊号はクレーン車の鉄球がついて580円。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。こちらは宮城県仙台市からいただきました。53歳広告関係、ラジオネーム本浦千代吉。
ありがとうございます。
ドキュメント&コメンタリー映画令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話します。クラウドファンド募集、そして協賛募集ということでが出ました。微力ですが協力しますということでいただきました。ありがとうございます。本当にね、本当に助かります。ちなみに今日これ収録しておりますのが1月の24日なんですけども、今日の午前中に、その概要が発表となりました。まず、クラウドファンド、梅コース、 3000円、作品のエンドロールでご協力いただいた皆様ということで、お名前を、表示いたします。お名前は、まあ普通にご氏名あるいはハンドルネーム、もしくはお店の屋号ですとか会社名ですとかそういったやつ、最大15文字、表示されます。続きまして竹コース5000円です。これはその先ほどの梅コースの特典にプラスしまして、作品特製チラシ、B5 サイズ非売品ですを申請いたします。これは、主に、業界関係に、配るためのチラシなので一般には出回りません。なので非常に貴重なものでございます。続きまして松コース1万円、これは先ほどの、竹コースの特典にプラスしまして、限定特別番組裏 IBB ジャーナル、だいたい60分程度を予定しております。これは4月の劇場版公開時に、合わせて、制作をすることになっておりますが、これの、ご覧いただける権利を、申請いたします。この裏 IBB ジャーナルは、このクラウドファンドの松コース以上の方、そして関係者、制作関係者、だけが、見ることができる秘密番組となっております。普段出せないようなものもここでは出すかもしれないというようなことになっております。これがクラウドファンドでございます。松竹梅松竹梅、ございます。3000円5000円1万円というそれぞれございます。皆様の、懐具合に合わせてご協力いただければ幸いでございます。でさらにございまして、続いては協賛を求めております、探しております。主にこれは企業ですとか団体様向けということになると思います。もちろん個人の方でも受け付けますので、その場合はどうぞ気軽にご相談いただきたいんですけど、まずこちらも3つコースがございまして、シルバーコース、これは3万円です。作品のエンドロールで協賛ということで、そのお名前を表示します。まあ、例えば屋号であるとかキャッチフレーズなど、おはようからお休みまで顔のとかそういうような感じですね。最大25文字と。で、続きましてゴールドコースは5万円、同じく作品のエンドロールで協賛ということで、お名前を表示しますが、シルバーコースより、ちょっと字が大きくなっています。それと会社ですとかそういったののロゴをお使いいただくことが可能です。シルバーコースはもう普通に文字だけですけども、ゴールドコースから上は、ロゴが使えます。そして、プラチナコース10万円、作品のエンドロールで、まあ、協賛ということで、名前を出しますが、まあ、そもそも字がすげえでかい。目立つ。で、さらに、ロゴもでっかく出します。ということになります。最後に、特別協賛。これは、王相談となっておりまして、最低30万円からとなっております。これは作品冒頭のオープニングクレジットで、特別協賛として、その、お名前を、表示いたします。当然これもサイズは特大でありまして、ロゴももちろん使えます。まあこれご相談いただくと思うんですけども、ものによってはカラーで表示も可能です。そして作品のエンドロールにも特別協賛としてでっかく掲示させていただくということになっております。でこれちなみに現在この第1弾となります2月1日公開の、緊急公開コメンタリー編、まあ、これ公開日が本当にもう差し迫っておりまして、もう1週間しかありません。はい。で、ということなので、第1次締め切りというのを1月28日、もう本当2、3日しかないんですけど、1月28日水曜日の午前中必着とさせていただきます。これは、入稿、まあ、要するにどういう名前で表示したいということですね。ロゴを使いたい場合はロゴも含めてですね。そして、この協賛及び、クラウドファンドの、各コースの金額を、こちらの所定の口座に、ご入金いただくと いうところまでやっていただくという、その締め切りが1月28日水曜日の午前中必着とさせていただいております。これ間に合わないとどうなるかというと、これは第2次締め切りが、まあ、その後多分、3月の末ぐらいにあると思うんですけど、それの方に入ることになりますので、この1回目の2月1日公開の、緊急公開コメンタリー編にはもう間に合いませんので乗りません。で、その第2弾の、劇場公開版の方に、名前が載ります。ゆえに1月28日水曜日までにお申し込みいただくと、両方にこのコメンタリー版、第1弾のコメンタリー版と第2弾4月公開の劇場版、両方に、お名前を掲載することができます。値段は変わりません。どっちが得かよく考えてみようということで、1月28日までに、お申し込み完了していただきますと、両方の作品に、1回の値段で、乗ることができるということになります。ぜひお早く、早めの動きで よろしくお願いしたいというふうに思っているわけでございます。もちろんもう、慌ててないんでゆっくりでいいですって方はもう慌てないで、次の第2次の締め切りにっていうことで合わせていただければありがたいかなと思っております。ということで、今、本当にこっちも必死で今やってましてですね、この2月1日の緊急公開コメンタリー版、衝撃の無料公開、これはYouTube で公開になります。どなたでも見ていただけます。で、当初40分ぐらいっていうのは、このね、そのこの令和新選組という野党ベンチャーに関するいくつかのことを話します、これは40分ぐらいっていうのをこう予定してたんですけど、先ほどもちょろっとお話しましたけども、もうコメント部分で6時間ぐらい以上あるんですよ。でさらにまだ撮るんで、おそらく7、8時間分ぐらいのコメントが集まっちゃると思うんですね。で、それをどう切って、まあ皆さんに分かりやすくその構成していくかっていうことになっていくんですけど、まあともかくこの1週間でそれを徹底的にもうやっていこうということになります。なので、緊急公開コメンタリー版は基本的にそのコメントの部分を中心にご覧いただこうというような企画になっていて、で劇場版はさらにいろんなこちらが持ってる取りためたいろんな映像だとかをどんどん詰め込んで、より内容の濃いものということで、まあ、こちらの方は一応、劇場公開または、ネット上でのサブスクで、まあ、どっかのプラットフォームから、配信をするということで、今準備を進めているところでございます。なので劇場版の方はまあこれまあ、ご覧いただくためにはお金が必要になってくるわけですけれども、この第1弾の2月1日日曜日公開の緊急公開コメンタリー編は無料です。はい、ご覧いただきたいというふうに考えているところでございます。ともかく、この今の申し上げたこのクラウドファンドと協賛募集に関しましては、私のノートの中に記事を入れてあります。ツイッターなどでもリンクを貼ってありますので、どうぞ改めてご確認いただきまして、もし協賛協力していただけるようでしたら、ぜひともお早めにご協力いただければ本当にありがたいというふうに考えています。でこの金お金いたお預かりするお金は何に使われるかというと、これまだ取材をこのままここで終わらせるわけじゃないので、取材を続けていきます。それとこれ全国にこの映像を届けていきたいので、いろんなところでイベントキャンペーンなどをやっていきたいと思っています。さらには、まあポスターだとかそういったものを作っていこうというのも考えています。なのでいろんなところでお金が必要になってまいります。令和新選組のそのいろんな闇、これについて私どもは3年にわたって、これを皆さんにお伝えしてき、たわけです。ようやく、えのきなたちが言ってることが分かってきたと、なるほど正しいというような、評価を上げてくださる方も増えております。ということで、それをさらに、これを多くの方々にご覧いただいて、こういう野党ベンチャーというものがいかに人の心を蝕み、そして結果的にその世の中を良くするというその掛け声だけは勇ましく、やってることは全く真逆っていう、その実態について知っていただくっていう、これをぜひですね広めたいので、皆さん本当にご協力いただきたいというふうに考えているところでございます。 あ、木田さんもクラウドファンドにご協力いただけるそうで本当にありがとうございます。黙ってますね。いいんですよ、別にあのこっそりこっそり出していただければそれでいいんですけども、ということでございましてね。いやいや、もうもうてんてこまいですね、マジで。てんてこまいって言葉でてんてこまいをやってる人見たことないですけど、今、ああ、なるほど、てんてこまいってこういうことなんだっていうふうに今私思ってますよ。で、なんかね、変なテンションですね。で、まあ、もうこれはね、もうやると決めたらやらざるを得ないし、でももうちょっとあと1ヶ月2ヶ月選挙遅らせてくんなかったかな。せめて4月だったらよかったのなとか思うんですけど、もうこればっかりはもうどうしようもないんで、もう高市早苗総理がそう決めたんだからしょうがねえやと思って、やっておりますけどもね、ということでございます。どうですか、熊本は今日は天候は、今もう日本全国があちこち寒い
です。寒いです。
今何度ですか。寒いです。今何度ぐらいですか、そちらは。
部屋は10、まあ、暖房を入れ、暖房っていうか、ストーブみたいな、16度。
ああ。こちらは現在、20.4 度です。はい。
暖かいですね。
本当に暖房を入れておりません。暖房が、そもそも、まあ、ないわけじゃないですよ。エアコンとかあるんですけど、使ってないんで。不思議だなと思うな。まあ、ということでございまして、今週もお送りしてまいりました QIC。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。まあ1月、まさかこの1月の地震こんなにバタバタするとはもう、年明け早々では、思ってもいなかったんですけど、いやいやいや、大変な状態だなというふうに思います。まあ、これ、大きな波が来てるわけで、この波にこっち側も押し流されずに、自分たちを失わずにまっすぐやっていこうかなというところで、そしていろんな方々に応援していただいてますんでね、これはもうやるしかないっしょって感じです。そして、通常の寒波だとかも募集当然しておるんですけれども、アマゾンの方で、IBB お買い物リストみたいなのがありまして、買ってくれたらありがたいなっていうのがありまして、ついに今回ドローンがずっとあそこにカタログに貼り付けてたんですけど、誰か買ってくんねえかなと思って、で一時どなたかがお買い上げですっていうのが出てきて、やったぜと思ったらそれエラーだったっていうね、もう見事にアマゾンに騙されたんですけど、今回ついにこのドローンが届きました。ミニドローン、これでうちにいるまあもう一個中型のドローンがあるんですけど、中型のドローンとこのミニドローンの2機編隊で、いろんな空撮が可能になりました。徐々に、この、軍備増強しております。皆様のおかげでございます。本当にありがとうございます。欲しいものリストはまだ今のいくつか今物品が残っておりまして、ペットボトルのお茶とかですね、そういう比較的お買い求めやすいしやすい、商品もございますので、ぜひご覧いただければと思います。本当にありがとうございますということでございまして、お送りしてまいりました QIC。 この番組は、今なんか手元の表示が消えてたんで失礼しました。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年小場ゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、 前島くんの彼女を探しています。全国縁結び愛好会以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。というわけでこちら MLS は私榎田信也も、そして IBB 九州は
平井英子でした。
ということで、来週はそうですね、もう2月ですね、公開日です。ということでごきげんよう、さよなら。